2021年6月6日礼拝をこれから始めます。招きの言葉、歴代史第129章10節から13節を司会の者がお読みいたします。ダビデは全会衆の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父イスラエルの神主よ、あなたがとこしえからとこしえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ力づけられるのです。私たちの神よ、今私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた御名を褒めたたえます。司会の者がお祈りをいたします。恵み深い地なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。この誠実の朝、少人数ですが教会で礼拝を捧げられる恵みを感謝します。神様、私たちの教会は今無牧の中にありますが、その都度メッセンジャーが与えられ、誠実礼拝が行われています。ありがとうございます。弱い私たちの胸ですが、聖霊様の助けによって神様から目を離さずに主を仰ぎ見ながら歩むことができますように、一人一人を養ってください。そしてサタンの誘惑や主から離れさせようとする攻撃から守り、事故や災いから一人一人をお守りください。各家庭でインターネットを通して礼拝を捧げておられる兄弟姉妹の上に、神様の祝福と守りが豊かにありますように。今日の午後から羊飼いを予定しています。さまざまな懸案事項がありますが、神様から知恵と力が与えられ、主に信頼して良き話し合いができますように導いてください。今日のメッセージはエリオット宣教師の尊い奉仕によってなされます。感謝します。このメッセージが聖霊様の助けによって一人一人の心に届けられますように、全世界で行われている主の日の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美253、遺構尊厳栄誉。
See you.
それではご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは今日のメッセージ箇所である聖書をお読みいたします。ダニエル書2章24節から49節です。旧約聖書第3版の方は1450ページ、2017年版は1509ページです。それではお読みいたします。それでダニエルは、王がバビロンの使者たちを滅ぼすために任じたアルヨクのもとに行き、 彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。そこでアルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に夢の意味を告げることができる男を見つけました。それで王はベルテシャツァルという名のダニエルに言った。私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのか。ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。しかし、天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。おいよ、あなたが寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることをお示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生けるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。王の王である王よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて治めさせられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次の第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。そして第四の王国ですが、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国にはある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったようにその鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が 交じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは子孫の間で互いに交じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と交じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かです。それでネブカドネザル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王はダニエルを高い位につけて、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。今日のメッセージは私たちの主と題しまして、エリオット・ヌカ宣教師に説教をお願いいたします。
お祈りをして始めます。天にいます父なる神様、あなたの右におられる主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。国々を裁き、屍で満たし、広い地を治める首領を打ち砕かれると書いてあります。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように、私たちの岩、私たちの贖い主、主よ、アーメン。さて、薩那江ライトハウスキリスト教会でメッセージをさせていただくたびに、使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げていますが、前回は全能の父である神には愛する一人子がいるという真実があらかじめ旧約聖書に型として証明されていること、そしてその一人子はイエス・キリストであるという告白に注目しました。今回はその神の一人子イエスが私たちの主であることは確かな現実であり、その現実を認めるとはどういうことであるのかについて話します。以前のメッセージでは、神が天と地を創造したお方であるからこそ、神には最高の主権があり、この世に対して私たち人間に対して絶対的な権威を持っているということを強調しました。そして水戸黄門の主人公徳川光圀の印籠を例として挙げました。ドラマの流れの中では 悪政を行う大名や大官を発見したとき、光圀一行はまず、優れた技術と、類まれな腕力によって悪人一味を懲らしめてやります。しかし、商人に変装し、ご隠居と名乗っているこの田舎じじいは、単なる自称の正義の味方ではありません。この世には権威というものがあり、徳川一門の長老である光圀には、幕府の主権に基づく正義を実施する権威があるのです。その権威を明かすため、助さん、あるいは角さんが、静まれ静まれ、この門どころが目に入らぬかと、あの葵の御門の印籠を掲げて、あの有名なセリフを一括します。こちらに酔わすお方をどなたと心得る。恐れ多くも先の副将軍、水戸光圀公にあらせられるぞ。一同、ご老公の御前である。図が高い、控えろ。とても印象的な権力の実演です。しかし、永遠の主権、神の主権を表す印籠は、無限に広がる宇宙であり、そこに描かれている御紋は、全被造物、神によって作られたすべてのものです。その天と地を創造された神の御前では、大官も、大名も、将軍も、国王も、皇帝も、天皇陛下も、ひざまずかなければならないのです。私たちが使徒信条を持って、私たちの主、イエス・キリストを信じます、と告白するとき、創造者の主権は父なる神にあるのと同じように、その一人子イエス・キリストにもある、と告白するのです。コロサイ一章十五節と十六節では、使徒パウロはイエスの存在に関して次のような解き明かしをします。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも、見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。今読んだ聖書は、筆者である使徒パウロの一世代前に生まれた大工の息子、イエスのことです。約2000年前にパレスチナ地方の町村を巡り、大衆と接触し、のけ者どもと飲み食いをしたイエスのことです。ローマ総督に処刑されたイエスのことです。その一人のユダヤ人、イエスの御前では、大官も、大名も、将軍も、国王も、皇帝も、天皇陛下も、ひざまずかなければならないのです。私は今、簡単にそのようなことを言ってしまいましたが、この2000年の間、その発言のために拷問され、命を失った兄弟姉妹は少なくても何百万人もいます。そして皆さんの中には今何とも思わないでその発言を受け入れた方もいれば、ビクッとした方もいるかと思います。私たちは今、主権は市民にあるという民主主義の社会に暮らしているので、 主権者に対する緊張感はほとんど覚えていないのではないでしょうか。戦前の大日本帝国憲法のもとに生まれた方々は、私の世代の人たちよりは、最初のクリスチャンたちの気持ちがもっとよくわかり、ローマ人への手紙10章9節に記されている信仰告白が、彼らにとってどれだけ反逆的であったのかをももっとよく理解することができるかと思います。もし、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。私たちはイエスの復活に関して抱かれる科学的な疑いに注目する傾向がありますが、最初のクリスチャンたちにとっては、イエスを主と告白することが自分のアイデンティティと民族性と社会での立場に危険をもたらすようなことでした。一方、ユダヤ人にとっては、イエスを主と告白することは、イエスを唯一の誠の神、天と地を作られた神と等しくすることでした。イエスを認めないユダヤ人にとっては、イエスは主であるという告白は、神を汚すことであり、イエスを信じるユダヤ人は同国民によって先祖から受け継いだ信仰と伝統と民族性を裏切るものとして扱われました。他方、異邦人、特に市民権を持つローマ人にとっては、イエスを主と告白することは、イエスをカイザル、つまりローマ皇帝にとって代わる大逆罪にあたりました。カイザルは主ではない。イエスが主である。ユダヤ人にしても、異邦人にしても、同国民の道徳観を犯すような不敬なのけものとされる多大な犠牲を払いました。民主主義の社会に暮らす私たちは、ある意味恵まれています。生活は意外と豊かで、大抵の場合はあまり重苦しい感じではないですし、幸いなことに、ローマ帝国のような皇帝崇拝の文化と政権に対応する必要もないです。しかし、この世の君主の主権を経験していないため、イエス・キリストの主権に関してふさわしい緊張感を持つことが現代の私たちにとって比較的難しいかもしれません。もしかしたらこのあずましい状況の中でイエスを甘く見る傾向が高まっているかもしれません。カイザルを選ぶかイエスを選ぶか、イエスを選んだら死ぬという緊張感は、必死な決意、およびイエスに対する正しい心の姿勢へと人を導きます。それに比べて、私たちには、この世に基づく権威が微妙な形で迫ってくるので、私たちの判断力が乱れてしまう危険性があります。ある時、トロントで、ワーホリでカナダへ来ていたクリスチャンではない知り合いの日本人女性に、彼女は何がきっかけで看護師になる道を選んだのかを聞いてみました。彼女は、社会のために役立ちたいから、だと言いました。一見、立派な理由です。自分の儲けのためではなく、他人の福利のために働くことは、人間をご自分に似せてお作りになった創造者が喜ばれることです。しかし、社会のためにとはどういう意味でしょう。 敬虔な心を持った彼女は、誰を、何を敬って生きるべきであろうかと深く論じたことでしょう。神を知らない。カイザルはいない。お国のためにと言えるような時代ではない。でも、親孝行を超えた善を行いたい。忠誠を要求する権威はどこにあるのか。彼女の結論は、社会に。現代では、人々の大多数はある程度、彼女と同じ考えを抱いているのではないでしょうか。法的に国家を代表する主権者はいないが、社会の輪を保ち、社会の役に立つ人は良い人であり、社会の輪を崩すような存在感があったり、その社会の中で主に認められている価値観と異なった価値観を公に表すような人は良くない人である、という道徳観が一般的に抱かれている時代ではないでしょうか。今日の聖書箇所であるダニエル2章は、そんな社会に住んでいる私たちに、イエスは主であるという現実を思い出させ、その現実にふさわしい緊張感を起こすような箇所です。前回は創世記22章では、キアズマスという A、B、C、C、B、A の構造が適用されていることを見ました。さて、ダニエル2章の場合、2章の全体は大きなキアズマスの一部になっています。日本語訳を見てわかることではないですが、ダニエル書の半分は、旧約聖書の他の書と同じようにヘブル語で書かれています、書かれましたが、そのまた半分はヘブル語ではなくアラム語で書かれました。一章、そして八章から十二章までがヘブル語で書かれ、二章の四節から七章の終わりまでがアラム語で書かれ、そのままユダヤの聖書に加えられました。その2章から7章というアラム語の部分の構造は一つのキアスマスになっています。今日の聖書箇所であるダニエル2章は、ネブカネツァル王が見た一つの大きな像の夢の話です。2章に関連する7章は、ダニエルが見た4頭の大きな獣の幻の話です。ネブカデネザル王の夢とダニエルの幻は同じ意味を持っています。つまり、どちらも永遠の御国が4つの王国にとって変わるという内容です。3章では、ダニエルの同僚であるシャデラクとミシャクとアベデネコがネブカネツァル王の建てた金の像を絶対に拝まないため、火の燃える炉に投げ込まれ、そこから救われます。三章に関連する六章では、ダリオス王以外の神に祈ってはならないという新しい法律を破って、いつも通りに誠の神に祈ったため、ダニエルが獅子の穴に投げ込まれ、そしてそこから救われます。4章では、天に向かって自分の権力と自分の意向の輝きを威張ったネブカネザル王は、神の御手によって理性を失い、恥ずかしめられます。4章に関連する5章では、エルサレムの神の宮から略奪された金や銀の器から酒を飲んで、イスラエルの神に対する自分の優越を証明しようと思ったベルツァツァル王は、その同じ夜、都を包囲していたメディアペルツィアのダリオス王に敗れて、恥ずかしめられ殺されます。 なぜこの構造を意識することが大切であるかといえば、その構造は2章を見るには7章も一緒に見ていくべきであることを表すからです。2章の終わりにネブカドネツァル王はイスラエルの神、ダニエルが使える、つまり聖書が証しする誠の神の主権を認めているように見えます。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ、神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いないと言います。しかし、そこでネブカドネツァル王が誠の神を拝み始めるのかというと、そうではありません。ひれ伏して、ダニエルに礼をし、ダニエルに穀物の捧げ物と、なだめの香りとを捧げるように命じたと書いてあります。目に見えない神は余計なお世話だ。関心なのは、このお利口さんのダニエル。誰にも教えていないあの夢の内容を正確に説明して、どうも正しそうな解き明かしを述べることができた。この世には存在しないと思った能力を持った最高の呪術者ではないか。でも、やっぱり嫌だ。いくら、あなたはその金の頭ですとお世辞を言われても、結局自分の栄光は後に無となることじゃないか。この飼いならすことのできない神は望ましくない。自分の国と権威と力と光栄とはその神から賜われて、後にはその神の定めで別の王朝に譲られることはたまらない。このダニエル2章の次に来る3章の初めでは、ネブカドネツァル王は何をしたでしょうか。頭から足の指先まで金である一つの大きな像を作りました。多分自分の姿に似せて作ったものでしょう。つまり二章に出てくるあの幻の中で表された神の定めを拒否すると、そして自分が支配するバビロン帝国の隅々から位のあるもののすべてを呼び集めて、その像にひれ伏して拝むように命じました。そうしない者はこの私が備えた地獄、この火の燃える炉に落としてやると。さて、ダニエルのことが怖かったのか、ネブカドネツァル王を彼だけを招かなかったようです。しかし以前のメッセージの中で話したように、ダニエルの同僚は呼ばれ、試みに合わせられました。シャデラク、メシャク、アベデネコ、私が建てた像を拝みもしないのか。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。その時は神は奇跡によって火が彼らに害を与えないようにしました。ネブカデネツァルに表した夢が必ず成就すると世々にわたって証明するために行った奇跡だと思われます。しかし、シャデラクとミシャクとアベデネコの心の姿勢にも注目するべきです。何と答えたか。王よ、私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができますし、この度は実際にそうするのであることを神が私たちに表しました。しかし、たとえそうでなくとも、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。ネブカドネツァルは主ではない。神こそ王たちの主である。ネブカドネツァル王の夢の中に出てきた像の金の頭、そして7章に記されているダニエルの幻の中に出てくる わしの翼をつけていた獅子のような一頭目の獣は、ネブカデネザルのバビロン帝国のことです。そのバビロン帝国の権威と力と光栄とは、神が定めた通りに、銀の胸、そして熊に似た二頭目の獣に取り替わりました。その銀の胸、熊に似た獣は、ベルツァザル王を破ったダリオス王が支配していたメディア・ペルシア帝国のことです。ネブカドネザル王と比べて、ダリオス王は非常にソフトな感じですが、彼もこの世の主権者たちの特徴である傲慢に満ちていて、その時代には今度ダニエル自身が試みに遭いました。王のお気に入りのダニエルを妬んでいた大臣や大衆たちは、ダニエルを訴える方法を探し、30日間王以外にいかなる神にも人にも祈るのものは誰でも獅子の穴に投げ込まれるという法律をダリオス王に提案しました。なぜなら、ダニエルは必ず毎日3回、みんなに見える屋上の部屋の窓のところでひざまずいて、誠の神の前に祈り、感謝していたことを知っていたからです。自尊心が満たされて嬉しかったダリオス王は、深く考えずに、その禁令の文書に署名をし、それが取り消しのできないメディアとペルシアの法律になりました。しかし、ダリオスは主ではない。イスラエルの神こそ、唯一の神、王たちの主である。ダニエルはその証に窓を閉めたり、祈り場を変えたりもせず、いつも通り天の神に祈り、感謝し、抵抗せずに獅子の穴へ案内されました。この時も神は奇跡によってダニエルを獅子から救いました。これもまたダニエルの予言が必ず成就することを示すために天の神が行ったことでしょう。メディア・ペルシア帝国は時期にアレクサンドル大王に破られ、国と権威と力と光栄が彼のマケドニア帝国に渡り、ヘレニズム時代の幕が上がりました。このギリシャ文明の帝国は、聖堂の腹、そして7章に記されている幻においては、豹のような4つの鳥の翼があり、4つの頭があった3頭目の獣にあたります。アレクサンドル大王が死んだ後、彼の帝国は4人の将軍によって4つの王国に分けられましたが、4つの翼と4つの頭はそれを指していると思われています。旧約聖書に記されている歴史は、メディア・ペルシアの時代で終わっていますが、ヘレニズム時代におけるユダヤ人の歴史は、聖書の外典である旧約聖書続編の第一マカバイ記に記されています。そこには、神との契約に忠実であったユダヤ人の苦しみが描かれています。聖書の教えとしては認められませんが、歴史的には非常に興味深い内容です。主権を固めようと思って、ユダヤ教を禁じたアンティオコス4世エピファネス、ファネヌスによる迫害が特に激しかったです。聖書を持つことが禁じられ、息子に割礼をすることが禁じられ、安息日を守ることが禁じられ、アンティオコス自身がエルサレムの神殿の祭壇の上でゼウスに豚の生贄を捧げてその祭壇を汚しました。 ギリシャの文化に従い、ギリシャの神々に生贄を捧げたユダヤ人は富、誠の神に忠実なユダヤ人の多くは殺されました。しかし、アンティオコスは主ではない。誠の神こそ王たちの主である。ダニエル2章の夢、そして7章の幻の通りに、国と権威と力と光栄はギリシャ人の君主たちからローマ帝国へと移されました。鉄のすねとはローマ帝国のことです。鉄のように強く、鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕きました。そして7章の4頭目の獣です。恐ろしく、ものすごく非常に強くて、大きな鉄の牙を持って、喰らって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつける帝国。それにしても、はじめはユダヤ人に宗教の自由とある程度の自治権を与え、恩を着せました。イエスはその時代に生まれ、新約聖書の記録はその時代のものです。敬虔なユダヤ人がダニエル2章に出てくる、人手によらずに山から切り出された一つの石を待ち望んでいた時代です。その石とは、天の神が起こされる一つの国、鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕く、神の主権に逆らう国々を打ち砕いて絶滅する大きな山となって、全土に満ちる、永遠に立ち続ける国。その人手によらずに山から切り出された一つの石とは、七章に記されているダニエルの幻の中ではどう表されているでしょうか。七章の13節と14節を見てください。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は土地を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆、この方に仕えることになった。永遠に立ち続ける国とは、この人の子のような方の主権を土台にして築かれるということです。その御言葉がイエスの処刑の根拠となりました。大祭司をはじめ、すべての派閥を含むユダヤの指導者たちは、とにかくイエスを殺そうと思っていました。ヨハネ11章48節によると、彼らはこう思っていたのです。もし、あの人をこのまま放っておけば、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。そうならないためには、イエスが死ななければならない。ですので、イエスを裁判にかけたとき、何でもいいからイエスを処刑にする根拠を求めていました。そして、悪事の証拠がつかめなく、黙っているイエスにますます腹が立った大祭司はカッとしまして、生ける神によってあなたに命じる、あなたが神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい、と怒鳴りました。やっとのことで肝心な点に話が回ってきたので、イエスはようやく答えました。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今からのち、人の子が力ある方の右の座につき、 天の雲と共に来るのをあなた方は見ることになります。もちろん大祭司はイエスがダニエル7章の13節を指して自分のことを話していることが分かりました。神への冒涜だ。イザヤ53章2節ではメシアに関してこう予言されています。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。そんなイエスを眺めて大祭司は思ったのでしょう。こいつには主権と公営と国が与えられるわけはない。いくら嫌でも私たちの神殿と伝統と国民の保存はローマ皇帝カイザルに委ねるしかない。神と神の御言葉を信じているようで信じていないという状態は何よりも恐ろしいのではないでしょうか。神の御名を誇りつつ、神の御言葉を誇りつつ、彼らは神の子を処刑にするためにローマ総督へ渡しました。イエスを打ち砕くためにあの像の鉄のすねに投げつけ、噛み砕くために恐ろしい四頭目の獣へ渡しました。しかしイエスは三日目に復活したことによって自分は誠にあの人の子のような方であることを証明しました。そして天に昇り、年を経た方のもとに進み、その前に導かれました。でも、そのことは後のメッセージの課題にあたります。最後に触れたいのは、数年前に私が札幌で教会学校の聖書のお話をしていたときに、ある小学校高学年の男の子が挙げた質問です。とってもいい質問でした。ちょっと聞きてえんだけど、聖書の中で日本は全然出てこねえじゃねえか。だったらなんで日本人なのにこの神様を信じなきゃならねえんだ。確かなことです。日本はダニエル書に出てくる4つの帝国の領土には入っていません。私の先祖であるケルト人が住んでいたスコットランドもローマ帝国が建てたハドリアヌスの長城の向こう側にあるので、ダニエル2章の像や7章に出てくる4頭の獣が表す国々の領土には入っていません。日本もスコットランドも聖書のどこにも入っていません。しかし、汚れを洗い流し、罪を取り除いてもらうためには、私たちの創造者と和解するためには、私たちはへり下って、救いはユダヤ人から出るという現実を認めなければならないのです。神はアブラハムを選び、地上のすべての民族は、ただアブラハムの子孫によって祝福されるということを認めなければならないのです。その約束の子孫はイエスであり、そのイエスは雲と共に来られる、人の子のような方であることを信じなければいけないのです。その福音は、その良き知らせは、まずはエチオピア、アルメニア、インドといってローマ帝国の領土を超え、そして7世紀にはイギリス、10世紀頃には北ヨーロッパ、16世紀にはアメリカ大陸、中国、日本、そして後にアフリカの奥地や世界の隅々に住む諸民族に述べられてきました。 おそらくダニエル2章に出てくる像の鉄と粘土が混じった足と足指は現代の世界中の国々を表していることでしょう。時には鉄のように強い迫害があり、時にはドロドロとした微妙な感じの迫害があります。日本でもこの500年の間、その福音のために死に、その福音のために苦しみを受けてきた兄弟姉妹が数多くいます。しかし私たちには約束が与えられています。私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。国と主権と天下の国々の権威は、意図高き神の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え、服従する。お祈りをして終わります。私たちの主イエス・キリストの父である神様、薩那江ライトハウスキリスト教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉を理解する知恵と知識を私たちにお与えください。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたの御言葉にある道からと真実を私たちに身につけさせてください。もしこの場に口でイエスを主と告白せず、心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じて告白している方々の心を、この福音によって新たに慰めてください。あなたの一人を私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をいたします。229、キリスト教会の主よ。 献金の時ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げください。感謝の祈りを祈りたいと思います。天の神様、今日はダニエル書を通してビデオメッセージが行われました。エリオと宣教師の尊い働きに感謝します。私たちは聖霊の働きによってイエス様が救い主、主であることを告白しました。本当に聖霊によらなければそのことを告白することはできません。どうか神様、そのことを受け入れた私たちが ずっとあなたに従って歩めるように私たちを助け導いてくださいますようにお祈りいたします。私たちの教会は一人一人の目に見えるまた見えないところでのたくさんの奉仕によって成り立っています。そのことを感謝いたします。引き続き神様の栄光のために一人一人をその賜物に応じて用いてくださいますように、いつも私たちの必要を満たし、同時に教会の必要も満たし続けてくださっていますことを感謝します。あなたからいただいたものの一部を主にお返しします。どうか清めて教会の成長のために用いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、章詠の272番、密に増して一つの紙を立って、黙祷を持って閉じたいと思います。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉、あなたの右におられる主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。詩篇110編5節。